じゃあのりこさんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。
イエイ
のりこさんは4年前ですか。
そうですね、はい、
アグゼ入って、
はい、
だから既存のメンバーの中ではすごい長いですね。
長いですね、はい、
意外とね。
はい、
しかものりこさんはずっとアクシスの電磁コース。
そうです、そうです。一番初めの半年間だけは、うん、あのレギュラーの一般のコースはい、のコースで、その後からずっと和田さんの個別コンサルを受けさせていただいております。
はい、
はい
ね、じゃあ、はい、最初の方から聞いていきましょう。なぜにアクシスに入ろうと思ったんですか。
それはですね、私バイマーのコンサルを受けさせていただいてて、でそこから、目標達成したら100万っていうか、その時80万かな、80万を、達成したら次のステージに進むってことで、次のステージって何って思ってて、だけどじゃあバイマの先生になってみようかなっていうので、はい、アクシスに参加したんですけれ ど、はい、実はその前のフリーディーのコミュニティかなんかの時に和田さんが前やってたじゃないですか、うん、その時に私あれですよね、宣言してるんですよね、和田さんを、
はい、
私の年代の方たちのアイドルにさせちゃおうみたいな、
なんか言ってましたね。
そうそうそう、一緒にコミュニティとかなんかをやれたらいいなみたいなのを、そのフェイスブックのその当時グループで、
うん、
フリーリーのそこに私宣言したんですよ、
はい、
そうで、それがだから今叶ってるみたいな。
ありがとうございます、叶えていただきました。もう今ね、のりこさんと一緒にやってるコミュニティのネオ、
はい、
40、50代ばっかすもん、
ね、多いですよね、多いですよね、
圧倒的に多い、
うん、多いですから、だからもうアイドルじゃないですか。
どれかはちょっと分かんないけど、
アイドルですよ、
諸先輩方に囲まれながら、
はい、
先生ですけど、
はいはい、
やらせていただいております。のりこさんですね、まあ、あの本当にご活躍されているんで、みんなすげえなと思ってね、見てる人多いと思うんですけど、最初の頃なんと、
う
ん、スクリーンショットのやり方がわからないところからバイバイ始
め、そうです、そうです。
アクシス入った時もなんだっけ、ワードプレスができなかった。
そうです、ワードプレスなんてもうとんでもないですし、あとは
LINE
の設定、公式 LINE の設定とかもできなくて、でその公式 LINE の設定がうまくいかなかったから、初めて そのセールスの時に、
はい、
あの時間になっても何も送られなくて、はい、でその、LINE 登録してくださった方、のりこさん何も送れたくないんですけど、どうしたんですかって言って、
はいはい、
その設定わからないから、もう夜泣き泣き和田さんにすみません、わかりませんって言って送ってたぐらいですね。
いやね、ありましたね。
ありました。
その機械系のね、あの問題がちょこちょこ、うん、
ありました。今でもそれは結構苦労してますけれど最近はどうにかなるって思ってます。
いや、それでなんとかなってね、生徒さんいっぱいいるんだからいいっすよね。
そんなもんなのかなみたいな、機械音痴でも OK みたいなとこありますよね。
逆に発信をこう今、
はい、
まあ、4年ぐらいやってきて、
はいはい、
これができれば発信者としてやっていけるっていう、これが大事ってなりますか。機械じゃなければ
ありますね。あの先ほどリンゴさんもおっしゃってたんですけれど、やっぱりこう自分を出すっていうのがすごい大事かなって思いますね、うん、
いい話、
うん、でも最初の頃で自分出せないんですよ。で私最初50代って言えなかったですので、50代でバイマやってるなんて言ったら、なんか誰かに叩かれるんじゃないかって思ってたくらい、
そんな思ってたんですか。
ツイッターとか、あの当時のツイッターですよね、 X で発信した時に言えなかったですよ。50代なんて言ったら絶対なんか言われるかもしれないっていう。
ああ、そうなんですね、うん、最初から50代向けに私は発信するんだって感じかと思ってました。
そうです、最初からそうだったんですけど言えなかったんですよ。
そうなんです。
でもそれを言ったことによってやっぱりその共感されるというのがあるので、それを言えるか言えないかじゃないかなと思います。
うん、ね、なんか
めっちゃいい話だな。
めっちゃいい話をしてますよね、はい、言いづらい
です
よね、
はい、
自分が思ってることそのまま言うとか。
そうですね、
それ言うとアンチ出たらどうしよう。
そうですね、なんか言われるんじゃないかとか、なんかあの共感されないんじゃないか、そのなんか怖さがあったんですよね。
やっぱりそのでも言ったら、
うん、
実際のアンチとか来ました。
全くです。私も50代なんですけどみたいな、もうそれがすごく多かったですし、で一番やっぱりすごい私の中で嬉しかったのは、のりこさんから元気をもらえてますって言われるのが、私って前そんなこと全然その発信始める前思ってなかったので、そうなんだっていうのはありましたね、はい、
そうっすよね、
うん、
みんなのりこさんから元気もらえる言うてます
もん。イエイ
成果出てると思うんですけれども、うん、どれぐらい売れてるのかっていうのをちょっと分かりやすいのを教えてほしくて、売上ってどんな感じですか？
その金額的なことですか？いや、そうです。月商で言ったら750万が最高ですよね。言ってます言ってます。
300いくら
じゃない？いやいや750万が最高最高ですね。はいはい。
月商700万超えてました。知りませんでした。
え？
僕が知りませんでした。
はい。超えてますね。
そんなに売れたのって自分なりにこう何が理由だったかあります？
その時はもう本当にこう毎月セールスしてて。うんでだからもうセールスするのが、まあ、ちょっとはきつかったんですけれど、セールスすればするほど、まあ、売れるみたいなのがあったの でこけることもありましたよ。でもそれをしてったことが最終的にその金額 になったのかなっていう。あと YouTube 始めたことかもしれない
です。セールス回数増やすのって大事です
か？大事ですね。大事です。なぜですか？
なぜ
それはやっぱりセールスってなんかこう悪いイメージがあるじゃないですか。その悪いイメージを取っ払って、でお客様にとってやっぱりその必要なものを届ける、その必要としてるお客様にその必要な情報を届けるっていう、必要な商品を届けるっていう、だからこそセールスっていうのは大事なんだなっていうのはその当時にようやく分かりました。
あ、ね、だから必要なものって人それぞれ
違いますもんね。
じゃあ超初心者向けだったらこういうことが必要だけど、うん、それなりにやってる人だったら悩みがまた違うから、
はいはい、
今月はこの商品また紹介しようみたいな感じで変わっていくから、うん、セールス回数増えるんですかね。
そうですそうですそうですそうです、うんうん、
なるほどね。でプラスで YouTube 始めたのもさっきでかいっておっしゃってましたけど、
はいはい、YouTube 始めた時って、うん、もう皆さんご存知だと思うんですけど、 YouTube って台本書いたりとか収録したりとかめっちゃ時間がかかるんですけれど、それをやっぱり やったことによって、うん、それこそその YouTube からあの個別相談が来たりとか、あとは個別コンサルがあの制約したりとかっていう、だもうその当時とか個別コンサルってもう1ヶ月で5件ぐらい制約したっていうのが、それも全部 YouTube 経由ですね。
あ、すごいですね。
私って個別コンサルってあの一般に募集かけたこと実はないんですみたいな。
そうなんですか？あんまり売れてるのに。
ない
です。でも勝手に依頼が来て受けて
る。そうですそうですそうですそうですそうです。したことないんですよ。
あ、でもこれ視聴者の方それなんか理想かもしれないですね。自分から売ってなくても売れるほどの。
そうなんですよ。
ね、共感が YouTube でされる。
だからそうなんです。だから YouTube ってその時にすごいなって思って、だこれだけ共感していただけるんだなっていうのは、だからそこから知ってくださった方多かったですね。はい、
ありがとうございます。逆にいろんな失敗や苦悩があったと思うんですけどこれきつかった大変だったなって思い出この4年間でありますか？
きつかったのって、うんうん、どうだろうな、なんかこれがきついというのはあんまりなくて、うん、やっぱり一番そのきついと思ったのは YouTube をこうどんどんその更新していかなきゃいけない。この10月に12本撮ったのはあれはさすがにきつかったですけれど、
月に12本はやばいです
そう、それぐらいで、あとはやっぱりそのなんか最初初日がなんかちょっとあの売れないなとか、うまくこうセールスうまく回ってないなと思ってもどこかで挽回できるっていうのは和田さんがいつもおっしゃってるんで、挽回しなきゃいけないって言っておっしゃってるじゃないですか。挽回することによって次のセールスにつながるっていう、その次のセールスがまたその改善されて良くなるっていう、そう。
なんかその売れなくで売れないから諦めるんじゃなくて、うん、じゃあこうしようっていうのを
あります。
何回も何回もやってると自分の打ち手広がりますよね。
広がりますし、でそれがこう当たってくると楽しくなってくるじゃないですか、うんうんうんうん、だからやっぱ諦めないっていうのはすごい大事だなと思います。
あ、ね、
うん、いいこと言ったな。
諦めてるの見たことないですね。
そうですね、あの初日にちょっとこけたりすると落ち込むんですけれど、でもこんなんで落ち込んじゃいられないみたいな感じで、
負けん気が強い
みたいな。はい、はい、だからそこはやっぱりあのこの商品は絶対いい商品だから、
うん、
お客様にお届けしたいからっていうのはあるかもしれないですね。
なんか逆にその自分の商品に自信がない人とかってめっちゃ多いと思うんですよ、うん、
はいはい、
マーケティングやってて、はい、だからなんかセールスするのも億劫だし、
はい、
発信にも力入れられないみたいな初心者の方多いんですけど、
はいはい、
じゃあその方々に強いて言うならば、なんてメッセージをかけますか？
だからどこかで軌道修正ってできるんじゃないかなって、要するに商品をもしこの商品なんかちょっと自分の中では納得いかないっていう商品があったとしたら、それは お客様の声を聞きながら軌道修正ができるんじゃないかなって私は結構思ってて、でそれこそ今リアルセミナーの募集をかけていて、でそのお客様っていうかお申し込みをしてくださった方の意気込みを見ながら、あ、もしかするとセミナーはこっち方面に行ってこういう話をした方がその参加してくれる方がにドンピシャリなんじゃないかな、テーマ的にドンピシャリなんじゃないかなっていう、そういうふうに軌道修正していけばいいんじゃないですかね。
なるほどね、はい、確かに、まあ、やってお客さんがついてから軌道修正していく方がいいと思いますね、僕もね。
ですよね、
うん、だってニーズつかめますもん
ね。そうです、そうです、そうです。
こういうのあったらいいのって言われて修正していくといい商品もっとなっていくんで、
うん、そうですよね。だから最初から商品をガチガチに作る必要ってないのかなって思いますね、
うん、いやさすがね、バカず踏んでるだけあっていい話してくれますね。
でもぶっちゃけた話ね、いつもギリギリでやってるので商品を作るまで間に合わないというのがありますみたいな。
そうですね、僕に、のりこさん、今日の夜セミナーだと思いますが資料は大丈夫ですか。
いえ、絶賛実賛苦戦中ですみたいな感じですね。
やりながらね、そう
です。はい、
あ、じゃあちょっとアクシスのことも、ね、聞きたいと思うんですけど、はい、4年間在籍してみて、うん、どうだったのかっていう率直な感想を聞けたらと思います。
はい、アクシスのメンバーってもう最初の頃からすごくその志田の高い方が集まっていて、それやっぱりこう和田さん そのバイマのコミュニティとかコンサルにも参加された方が多かったので、すごくやっぱり志田の高くて熱量のある方が多くて、でだからこう一緒に何かやろうっていうこともすごい多かったので、まあ、そういうのがやっぱりすごい楽しかったし、あとはやっぱこう話をしていると自分のアイディアとかそういうのがどんどん浮かんでくるので、まあ、そういう場面がすごく良かったなと思います。まあでも最後の方は私全然参加できておりませんみたいな。
勉強会だけは絶対いるみたいな感じですよね。
そうですね、そうですね、そうですね。それがちょっとなかなか参加できなくなっちゃったっていうのはありますけど、でもそれでもやっぱり今日ね一緒にいてすごくみんな温かい人ばっかりだなっていうのは思います。
ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
はい、そしたらですね、最後の質問をしたいなというふうに思うんですけど、はい、
うん、
のりこさんの今後ですね、はい、2025年以降のりこさんどのようにやっていこうと思っているのか、ちょっと展望を聞けたらと思うんですけど、
今後ですね、はい、今後2025年はともかくたくさんそのセールスをしたいって考えていて、毎月1回はセールスをするぐらいの勢いでいきたいなと思っています。で、その中にやっぱり私はアメリカ在住なので海外在住者の方に何かをお届けしたいって、なのでまず取っかかりとしたらラスベガスセミナーとかロサンゼルスセミナーとかそういう海外でイベントをやっていきたいっていうのはあります。でそこを中心にやっていきたいなっていうのを思うので、
本当のりこさん絶対それやった方がいいですもんね。海外在住者ですもんね。
そうです、だからそれをやりたいなっていうのはあるので、だから来年はだから2回ぐらいそういう海外向けのセミナーをやりたいなっていうのは思っております。
いや、もう本当50代から始める方にとって本当に勇気が、ね、もらえる存在だと思いますし、海外在住者っていうね、くくりというか、
はい、
手になりますので、
はい、
海外でも、ね、どんどんイベントやってほしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、そんな感じでじゃあのりこさんにもインタビューさせていただきました。ありがとうございました。
あれ、最後和田さんに関してはないんですね。
あ、じゃあもう一個それもらいましょう。じゃあ一番近くで一緒に授業もやってるのりこさん、のりこさんにとって和田直也どんな人ですか。
そうですね、和田さんっていや本当に惜しみなくご自身 の知ってることを全てお伝えしてくれるっていう、そこがまあ素晴らしいなっていうのを私はいつも感じてて、でそれといつも最先端にいるかなっていうふうに、新しいことを常に私たちに教えてくださいますし、でその代わりにその新しいことで必ずその結果を出されてるっていう、もうここはめちゃくちゃすごいなっていうのはいつも思っております。すごくいいお話だったような気がするんですけど、
いいですね、ありがたいですね、言わせたみたいな感じだったりりんごさんも結構言ってくれ
る、やらせみたいな、
やらせインタビューでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。